皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第19回の今日は、日本のキリシタン殉教地その4としてお送りします。前回歴史的な経緯があったところで、時を経てまた何か歴史が起こるという不思議を見ましたが、今回もそのような歴史的一致の不思議を味わえたらなと思います。では早速埼玉から見ていくこととしましょう。埼玉のキリシタン。埼玉に福音が入っていくようになったのは1605年頃から。江戸で本格的な布教を始めた宣教師たちが、2、3人の道塾、道塾とは神父の手伝いをする日本人信徒のことですが、道塾を伴って北関東を巡回して行った時からのことです。特に岩槻城主光力清永がキリシタンに好意を寄せ、教会用地を与えようと言ったので、岩槻には信徒の組が形成されました。組の指導者はイネスとイサベルという日本人信徒で、岩槻と川越には多くのキリシタンがいたと伝えられています。しかし結局、光力清永は教会用地をくれないまま亡くなってしまいました。また、幕府直轄地に、キリスト教禁令が出されると状況は一変。江戸に近いこの地でも早晩キリシタン狩りが行われることが予想されたため、キリシタンは次第に姿を消していきました。けれども同時に江戸市中のキリシタン取り締まりが厳しくなってきたため、秩父出身のキリシタンが故郷に戻ってくるという現象も起こりました。渡る瀬にそういう信徒たちが暮らしていたけれど、捕らえられて江戸に送られ、老死して骨になって戻ってきたことは前回お話した通りです。1639年、島原の乱を鎮圧した松平信綱が加増されて川越に入城してからは、さらに状況が悪くなりました。近隣で捕らえられたキリシタンが川越城下の牢に入れられていたという記録があります。一般に、埼玉県内には殉教地はないとされていますが、もし牢に入れられたキリシタンが拷問を受け死亡していたら、そこが殉教地ということになります。またもし殉教がなかったとしても、受難地ではあったと言えるかと思います。江戸ほどではありませんが、埼玉にも苦しみの歴史があったということですね。神奈川のキリシタン。神奈川では鎌倉にキリシタンの組があったことが分かっています。現在の江ノ電、極楽寺駅のあたりに昔、極楽寺村があったのですが、そこに浅草から逃れてきたキリシタン、ヒラリオ孫左衛門と妻マリアがいて、少しずつ信徒を増やしていたようです。それでフランシスコ・ガルベス神父らが訪れたりもしていました。しかし、賞金目当てで、キリシタンになった偽信徒が鎌倉にガルベス神父が巡回に行っていることを密告し、役人が捕らえるためにやってきました。それを知った孫左衛門が神父を船で逃がそうとしたのですが、一旦引き受けた船頭が途中で怖くなってお金だけを持って逃げたため、一行は海岸で捕まってしまいました。1623年江戸の巡教の際に、ガルベス神父とヒラリオ孫左衛門は火あぶりになって殉教しました。神奈川にも殉教地はありませんが、神様を信じる人たちを裏切って売った、そういう場所はあるということですね。今はお寺のイメージしかない鎌倉にキリシタンのグループがあったということも覚えておきたいことですけれども、ここでブレイク、こぼれ話です。前回同様、時計をずずいと進めて、黒船に乗ってペリーがやってきて、太平の眠りを覚ます蒸気船というやつですが、日本は眠っていられなくなって、開国したんですね。それで、神奈川の外国人居留地に、フランス人神父が来まして、その人がジラール神父というんですが、この人が開国後、 江戸で最初のミサを行ったことを前回お話ししたと思います。ジラール神父は横浜に天主堂、つまり、教会を建てて、長崎にも天主堂を建てるようにと、他の宣教師を派遣したのですが、そのことによって、昔のキリシタンの末裔が長崎で信仰を守って暮らしていたことが分かったという、これを信徒発見と言うんですけども、そういうことがありました。つまり、ジラール神父はこれらの一連の働きをしたすごい人なんです。このジラール神父が、横浜の教会の壁の中に眠っていることをご存知でしょうか？普通知りませんよね。あまり一般的な情報ではないので。でも、横浜外国人墓地の近くにあるカトリック山手教会の祭壇左手の壁に埋葬されていて、壁を見るとその場所に名前が刻まれています。1862年、日本はまだ禁教下だったのですが、開国後最初のカトリック教会をジラール神父は横浜の、現在中華街の入り口にあたるあたりに建設しました。しかしこの当時火事が多かったので、この教会も火事で、焼失してしまいました。その際ジラール神父も火に巻き込まれて亡くなってしまったんです。横浜のカトリック教会は後に山の手の方に再建されることとなったのですが、その時、功績のあったジラール神父の遺骸を壁に塗り込めたということです。塗り込めたと言ってもどんな状態かは知りませんが、ちゃんと丈夫な箱か何かに入れられてだと思いますけども。教会の壁に埋めるというのは、そうですね、クリスチャンでないとちょっと理解しにくいかもしれませんが、カトリック教会では特によく見かけることだったりします。キリスト教徒は基本的に主の来臨の時によみがえると信じているので、そういう時教会にいれば漏れなくその栄誉に良くすることができるだろうということで、教会の中の壁とかに埋葬されることはとっても、名誉でありがたいことなんですね。すぐ復活できちゃう。ヨーロッパなどでは壁のみならず床にまで信徒さんが、多分功績があったり、身分が高かった人、そういう信徒さんが埋葬されていたりするので、教会内を普通に歩いていてふと下を見ると名前がこう書いてあって、何年から何年まで生きたとか書いてあって、わーとか言って、あ、ここに眠ってるんだと思って一瞬ぎょっとして足を引っ込めたりしますけど、恐れることはありません。復活の日を夢見て眠っているだけですから。皆さんももしジラール神父に会いたくなったら、カトリック山手教会へと足をお運びください。神道発見などの解説版も建てられているので、歴史の勉強になるかと思います。以上、こぼれ話でした。静岡のキリシタン。家康が大御所として居を構えた駿府、今の静岡県ですが、駿府は重要な布教地とみなされ、フランシスコ会もイエズス会も聖堂や修道院を建てて熱心に活動していました。フランシスコ会の聖堂の名義人は小笠原権之丞。この人は何回か出てきているので覚えてもらっていると思いますが、家康の隠し子だったとも言われる人です。一方、イエズス会の聖堂の名義人は岡本大八だったのですが、この人が有馬晴信との間に収賄事件を起こし、それが元でキリスト教禁令が出されました。岡本大八事件と言われるものです。なので駿府はキリスト教禁令発祥の地ということができようかと思います。禁教令自体は将軍秀忠の名で幕府から出されたものですが、起草したのは家康のブレーンの根治院崇伝で、崇伝は家康の意向を十分汲んで、それをもっともらしい文言に仕立てただけなのですから。キリシタン処罰も駿府では全国に先立ち、いち早く行われました。まずは、岡本大八を処刑。これは、キリシタンのゆえというより、収賄事件を起こしたからですけど。その後、駿府城に出入りする、武士階級の宗門改めをしたところ、18人のキリシタンがいたことが判明。改心しない14人が追放されました。この中に、ディエゴ、 小笠原権之丞とヨハネ・ハラモンドが含まれています。またオター・ジュリアら大奥で働いていた女性たちが追放され島流しにされたのもこの時です。家康としては自分のすぐそばに自分の考えに合わせない頑固者たちがいることを許しておけなくなった瞬間だったのでしょう。また豊臣家も風前の灯火となりほぼ天下を手にしたので本心を隠す必要がなくなったのです。駿府のキリシタン殉教地は安倍川のほとりにあった形状、また静岡市清水区となっている巴川のほとりでも行われました。安倍川下畔にあった形状の跡は今は小さな公園になっています。何回か訪れたのですが子供用の遊具もあって明るい感じにされていますが、どこかすさんだ印象を受けました。気のせいかもしれませんけど。新潟のキリシタン。では、どんどん進んでいきましょう。甲信越に入って、まずは新潟。新潟でキリシタンがいたのは、佐渡島の金山銀山です。特に、1601年に金脈が発見されてからは、多くの人が流入し、その中にキリシタンも紛れて入っていきました。中でも佐渡山氏36人衆に数えられた弥十郎という人は、京都でキリシタンになった人物で、多くのキリシタンを佐渡へと連れて行きました。そこで宣教師たちも同塾を伴い、1619年頃から巡回するようになったのです。佐渡でキリシタンが栄えていたのは、1618年から1627年頃までのことで、レオン・パジェスの日本キリシタン修問誌には、寛永3年、1626年ですが、寛永3年頃、佐渡銀山にはおびただしい数のキリシタンがいるとしています。しかし、天草島原の乱が起こって以降は、キリシタン厳禁が佐渡でも徹底され、ついに殉教者が出ました。1638年、山中の中山というところで、信徒約100人が処刑されました。殉教者の名前は誰一人伝わっておらず、埋葬された場所も未だに分かっていません。主の名を呼んで死んでいった人たちが、どんな人たちだったのか、ほんの少し、片鱗だけでも分かればと思うんですけど。戦国時代ならば、戦って敵の首を取ることが手柄だったわけですが、平和な世になったというのに、無抵抗のキリシタンを殺すというのは、役人たちにとってもどんなに後味の悪いことだったでしょう。資料などが残っていないのは、その罪悪感から少しでも逃れたくて、そんなことがあったことさえも闇に葬ってしまいたくて、なのかもしれません。山梨のキリシタン。甲斐の国、現在の山梨県についてですが、宣教師の書いた報告書の中に、甲斐の国という地名は出てくるものの、布教はどうやら行われなかったものとみられます。なので、一般のキリシタンが処刑されたという記録もありません。しかし、キリシタン大名の有馬晴信が、岡本大八事件のゆえに、甲斐に流されていって、そこでその子供たちもろとも斬首されたということがありました。有馬晴信はもちろん、子供たちも洗礼を受けていたので、キリシタンが処刑されたということはできますが、これが殉教であったかというと疑問符がつきます。収賄事件の罰だったのですから。有馬晴信が処刑されたのは、甲州市大和町恥かの、初めてという字に、鹿という字に野原の野で恥かのと読みますが、恥かのにある氷川という川のほとりで、有馬晴信、撤去の跡という解説版が立てられています。長野のキリシタン。さて今日は最後に長野の話をして締めくくりたいと思います。長野にはキリシタン大名がいました。飯田城主の京極高友という人物です。両親がオルガンティーの神父から洗礼を受けたキリシタンで、特に母親の 京極マリアが熱心だったので導かれ、飯田城の出城であった高遠城で洗礼を受けました。この時若干22歳。それでなのかどうかは分かりませんが、最初は熱かったようですが、次第に冷めて、そこへ秀吉のバテレン追放令が出されて、世の流れの方に従っていってしまったようです。関ヶ原の戦いでは徳川側について先行を挙げ、丹後、京都の日本海に面した方のあたりですね、丹後12万3000石を与えられ、見事国持ち大名となって宮津へと去っていきました。なので京極高友が長野にいたのは実質6年ほどで、その間に信仰も冷めてしまったので、城下にキリシタンが栄えるといったことはありませんでした。やろうと思えばできたんでしょうけれど、しなかったということですね。しかし県内に殉教の記録はあります。1640年高遠領で一人のキリシタンが捕まり、城下の牢に入れられた後、天竜川の支流三部川の山田河原で宅刑に処せられました。四郎左衛門という人で、一説にはすでに帰郷していたのだと言います。キリシタン迫害の当初は帰郷したら放免されるというのが通常だったのですが、口先だけで帰郷して信仰に立ち返ってしまうことが多かったので、天草島原の乱以降は、私キリシタンやめますと言って踏み絵を踏んでも信用されず、殺されたり死ぬまで牢に入れられたりしました。およそ悪どいことなら悪人たちの方が長けているのですから、その面においてはキリシタンが太刀打ちできるものではありません。現代の私たちが考えると、表面的にだけ帰郷して心の中だけで信じていけばよかったんじゃないかなと思いますが、それがたやすいことではなかったということを知っておかなければなりません。今日は関東の残り、埼玉、神奈川と甲信越のお話をしました。山梨、長野に関してはあまりキリシタンの歴史を紹介できなくて、あっさりとしたものになってしまったことをお詫びします。山梨や長野はキリシタン時代よりは明治時代以降、クリスチャンの時になってからの方が光を放っているようです。いつかそういったこともご紹介できたらと思います。それでは今日はこの辺で、次回は愛知県からお話ししていきましょう。どうか良い1週間をお過ごしください。それではまた。